ガザ人道財団イスラエルのジェノサイド殺戮マシンの歯車。イスラエルのガザにおける政策。特にガザ人道財団 GHF の援助配布地点の運営と2025年7月12日の会場アクセス禁止は、パレスチナの民間人に対する組織的な攻撃を構成し、明確な非難を求めるものです。これらの行動は国際人道法アイルの革新的な原則を侵害し、人道援助を武器化し、絶望的なパレスチナ人を GHF の拠点で命を懸けたロシアンルーレットに強制しています。過酷な夏の真っ只中に課された会場禁止は、民間人から食料、救援、尊厳を奪い、彼らを死や死施設団の危険にさらす致命的な援助地点へと追いやります。これらの政策の累積的効果は、イスラエルの当局者による明示的な声明とともに、意図だけでなく、ジェノサイドの法的定義を満たす調整された戦略を明らかにしています。イスラエルの国際法違反。ガザにおけるイスラエルの行動は、ジュネーブ条約、慣習国際法、多国間条約に定められた国際人道法及び人権法をあからさまに違反しています。1、区別の原則の違反。GHF の援助配布地点を軍事避難区域内、またはその近くから、例えばネザリム検問所やラファの一部に設置することで、イスラエルはジュネーブ条約追加議定書 I の第48条に定められた民間人と戦闘員の区別という基本原則を無視しています。国連人権事務所は2025年5月末以降、援助地点付近で798人の死亡を報告し、そのうち少なくとも615人が GHF の拠点に直接関連しています。ロイター、2025年7月11日。 IDF の人員はこれらの群衆に定期的に発砲し、民間人を意図的に危険にさらしていることを確認しています。 2. 集団的懲罰。2023年10月以来強化されたガザの封鎖は、2025年7月12日の海上アクセス禁止によってさらに強制され、ジュネーブ条約第4条約第33条に違反する集団的懲罰を禁止しています。漁業はガザで何世代にもわたり重要な食料源でした。漁業だけでなく、猛暑の中での水泳を禁止することで、破壊された家屋、乏しい水、電力の不在の中で、イスラエルは占領国としての法的義務に違反して住民に苦しみを課しています。 3. 恣意的な生命の剥奪。水泳者や漁師に対する即時射殺命令で執行される海上禁止は、生命の権利を保障する市民的及び政治的権利に関する国際規約エクプレ第6条の明確な違反を構成します。 GHF の援助地点での IDF の射撃と組み合わせ、これらの行動はローマ規定に基づく人道に対する罪に相当する恣意的な処刑のパターンを示しています。 4. 人道援助の武器化。2025年初頭に米国とイスラエルの共同イニシアチブの下で設立され、 IDF のセキュリティと米国の民間請負業者によって運営される GHF は、中立性、公平性、独立性という人道原則を損ないます。アムネスティ・インターナショナルの2025年5月29日の声明は、GHF を非合法かつ非人道的と非難し、占領された住民の福祉を確保するイスラエルの義務に違反していると指摘しました。安全な援助へのアクセスを提供する代わりに、GHF は民間人を致命的な暴力にさらし、人道救援を戦争の道具に変えています。これらの行動は、1948年ジェノサイド条約の第2条 C に直接違反する、人々の物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を作り出す戦略の一部を形成しています。ジェノサイドの意図、戦争の背後にある言葉。ジェノサイドの法的基準には、特定の意図の要件が含まれます。イスラエルの政治及び軍事指導者は、この意図を明確な言葉で繰り返し表明しています。国防省ヨアブ・ガラントは、パレスチナ人を人間の動物と形容し、遺産省アミチャイ・エリアフは、 ガザへの原子爆弾の投下を提案しました。ベンヤミン・ネタニヤフ首相は、歴史的に完全な絶滅の命令と解釈されるアマレクを思い出すという聖書の命令を引用しました。財務省ベザレル・スモトリッチは、ガザに小麦一粒も届くべきではないと宣言し、アイザック・ヘルツォグ大統領は民間人の無垢を否定し、集団的な罪を主張しました。教育省ヨアブ・キシュは、率直に彼らは絶滅させる必要があると述べました。IDF の将軍やクネセト議員の声明は、このジェノサイドのレトリックを反映し、ある副議長は、ガザを地球上から消し去ると呼び、別の者は、ガザを容赦なく平らにすると促しました。これらの声明は異常ではありません。それらは、国家政策を反映しています。年々、エルサレムの旗の行進は、アラブに死をという叫び声で響き合い、イスラエル国家の核心にある、排除主義の文化を強調しています。非人間的な言葉と民間人の生活を組織的に破壊する政策の融合は、ガザにおけるイスラエルの行動の背後にあるジェノサイドの意図を明らかにしています。GHF 援助配布地点での最も血生臭い日々。ガザ人道財団の配布地点は殺戮の場と化しています。2025年5月末以降の最も血生臭い日々には、以下が含まれます。2025年6月3日、102人死亡、490人負傷。2025年6月6日、110人死亡、583人負傷。2025年6月8日、125人死亡、736人負傷。2025年6月10日、163人死亡、1495人負傷。2025年6月11日、223人死亡、1858人負傷。2025年6月12日、245人死亡、2152人負傷。これらの事件は、ジャーナリストや医療スタッフによって裏付けられ、援助のために集まった民間人に対する標的を絞った攻撃の繰り返しのパターンを示しています。死者数の増加は、人道空間の意図的な軍事化の直接的な結果です。ガザの崩壊する医療システム、病院が標的にされ、医薬品が遮断。GHF の拠点やガザ全域で民間人が負傷する中、彼らは病院で避難所を見つけることができません。なぜなら、イスラエルが全ての病院を爆撃し、損壊したからです。ガザの医療インフラは組織的に標的にされ、手術室が瓦礫と化し、集中治療室が破壊され、医師、看護師、患者が殺されています。世界保健機関はこれらの攻撃を戦争犯罪として非難しています。封鎖により、麻酔薬、鎮痛剤、抗生物質などの必須医薬品が利用できません。医師はしばしば鎮静剤や麻酔なしで、四肢切断、帝王切開、命を救う手術を余儀なくされています。この残酷さは、付随的な被害ではありません。それは計画の一部です。援助地点で民間人を負傷させ、その後治療を拒否することは、ガザの人口をあらゆる手段で排除するというイスラエルのより広範なジェノサイドの目的に役立ちます。民間人に発砲するよう命じられた兵士、法と良心の違反。2025年6月27日に、ハーレツが発表した衝撃的な暴露で、複数のイスラエル兵が GHF の援助配布地点に集まった非武装のパレスチナ人に発砲するよう明確に命じられたと証言しました。これらの証言は、生存者やジャーナリストが長年報告してきたことを確認しています。食料や水を平和的に並んでいた民間人が意図的に標的にされ、交差に巻き込まれたわけではありません。ある将校は現場を殺戮場と形容し、生きている弾薬が自己防衛ではなく、群衆を力で解散させるために使用されたことを認めました。この計算された殺人の政策は、国際法と軍事倫理の両方に違反しています。第二次世界大戦の残虐行為に続く、ニュルンベルク裁判は、命令に従っただけというのが、戦争犯罪の弁護にならないという前例を確立しました。兵士は、違法な行為に対して個人的に責任を負い、特に命令が 明らかに違法な場合にそうです。この原則は、イスラエルの兵士が違法な命令に従うだけでなく、それを拒否する権利だけでなく、義務を持つと確認する IDF 自身の倫理規定に定められています。非武装の民間人、特に人道援助を求める者から、に実弾を発射することは、グレーゾーンではありません。それは、戦争犯罪です。これらの命令に従った兵士、それを発した司令官、そしてこの政策を可能にした国家はすべて責任を負わなければなりません。道徳的責任は外部委託できません。また、食料、水、尊厳を奪われた人々の廃墟のもとにうずもれることもできません。犠牲者の証言、飢えながら撃たれた。ここで、私の親しい友人、ガザの若い住民、わずかに10歳の個人的な話を共有したいと思います。彼は2024年のイスラエルの空爆で家族全員を失いました。それ以来、彼は廃墟の中で一人暮らし、食料を探し、トラウマに眠りながら歩いています。2025年7月初旬、彼は4日間完全に何も食べていませんでした。彼の手は上で震え、視界はぼやけ、猛暑が頭上で燃え盛る中、息が喘ぐようでした。飢餓が彼の体を蝕んでいました。彼には選択肢がありませんでした。彼は、本当によろめきながら、ネツァリムの GHF 援助地点に向かって歩きました。それは、彼の最後の希望でした。到着した時、彼は同じく絶望的な、何千人もの人々に囲まれていました。突然、警告なしに、イスラエル軍が発砲しました。弾丸が群衆を切り裂きました。彼は腕に一発、背中にまた一発撃たれました。三発目の弾丸が太ももを貫き、四発目が背骨の一部を粉砕しました。彼は砂の中に倒れ、麻痺し、血を流し、叫び声に囲まれました。救急車はありませんでした。担架もありません。医者もいませんでした。知らない人々から、彼を置き去りにすることを拒否した他のパレスチナ人の純粋な勇気だけがありました。彼らは再び標的にされる脅威のもと、徒歩で彼を最も近い機能する病院まで運びました。彼は指を失いました。彼は二度と歩けないかもしれません。しかし、彼は生き延びました。そして何のために？食べるために。会場禁止が GHF への依存を強制。2025年7月12日の会場アクセス禁止は、ガザの最後の独立した食料源を排除しました。漁業と水泳を死の脅威の下で犯罪化することで、イスラエルはパレスチナ人の主体性を奪い、彼らを唯一残された選択肢である GHF の拠点へと追いやりました。国境なき医師団は、ほとんど日陰や水のない耐えが耐え夏に執行されたこの禁止が、脱水症、栄養失調、絶望を悪化させたと報告しました。MSF、2025年7月。この政策は、パレスチナ人を致命的な援助の罠に誘導し、命を救う代替案を否定しながら、死のゾーンを構築しています。イスラエルのジェノサイド殺戮マシンの歯車としての GHF。ガザ人道財団は、中立的な援助提供者ではありません。それは、ジェノサイド殺戮マシンの歯車です。その構造は、救援の名目で、民間人が最大の危険にさらされることを保証します。会場禁止、援助の軍事化、配布地点の組織的な標的化は、一貫した戦略に結びついています。ガザの民間人口を全体、または、部分的に破壊することです。国連の援助地点での798人の死者数は、日々増加し、さらに数万人の負傷者、トラウマを受けた者、避難民に匹敵します。IDF の監督と米国の支援の下で運営される GHF の活動は人道に対する罪に共謀しています。それは人道的な言葉に隠されたジェノサイドを可能にします。結論。ガザにおけるイスラエルの行動。GHF を通じて会場禁止、完全な封鎖、ガザの医療システムの組織的な破壊を通じて、は、道徳的に非難すべきだけでなく、法的に弁護できません。これらの政策は、 国際法、人道規範、人間の尊厳の基本原則に違反しています。ガザ人道財団は、救援を提供する代わりに、絶滅のメカニズムとして機能します。7月12日の海上禁止は、民間人に飢餓か軍事化された、援助地点でのほぼ確実な死の選択を強います。病院の破壊と医薬品の差し止めは苦しみを増幅します。世界は行動しなければなりません。GHF は解体されなければなりません。海上禁止は解除されなければなりません。ガザの病院は再建され、補給されなければなりません。そして、イスラエルはそのジェノサイドキャンペーンに対して責任を負わなければなりません。人々の生存と国際法の信頼性が危機に瀕しています。